夏目友人帳。面白いですよね。うん。緑川由紀さんによるね、少女漫画でございます。少女漫画なんですよね、これね。まあ、少女漫画とはいえ、まあ、男からの人気も結構あるというか、あんまりこう少女漫画っぽさをこう感じさせないストーリーな感じ。まあ、どちらかというとこう、なんか、妖怪系のね、お話なので、恋愛というのがそこまで介入してこない話なので、まあ、男も女もカモンって入ること、カモンって意味わかんないね、入ることができる、漫画なのかなということで、塾でね、個別指導の塾でのアルバイトで中学生ね、対応してますけれども、まあ、たまにこう僕も、まあ、夏目友人帳知っている、中学生、にね、教えてることはありますけれども、生徒がちょっと集中切れてきたな、なんて時に、こう、不意にね、おい、夏目、酒持ってこいよ、酒、急にね、やるわけです。大体こう、生徒が苦笑いしてね、眠気がちょっと冴えて、戻ってね、集中というか、眠気がなくなるだけなんですけれどもね、はい。もう、わからないやつはね、お、客のがなんか狂ったぞみたいなね感じになるんですけれども、はい、そんな、夏目友人帳ね、僕も結構大好きな作品でございますけれども、今週のトークテーマ夏、テーマ提案者は、リンさんでございますけれども、はい、4月にはね春というトークテーマもありましたよね。こういう季節柄のテーマっていうのもまたいいかなと思います。春ってテーマ提案者のは宮沢さんだったね、宮沢県だったね、はい。トークテーマ提案者リンさんからのメッセージ届いております。今年もとうとう夏がやってきました。皆さんが思う夏、また夏の思い出などありましたらお聞かせくださいということで、まあ自由に話させていただきたいかなと思いますけれども、夏休み、幼稚園に入ってからそういうね、ずーっとこう今年で何年目の夏休みなのかもうよくわかんないですけれども、もう気づいたらね夏休みという概念がね、生まれていましたけれども、はい、夏休み、幼稚園とか保育園って夏休みってあるのかな、わかんないけど、僕は幼稚園でしたけどもね、はい、夏休みの思い出ありますか。幼稚園の時の夏休みってそんな思い出ないよね。あの、夏休みだからといって何かこう、宿題があるわけでもないし、何かこう、イベントがあったかっていうと、そんなインパクトのあるイベントがあったわけでも何でもないし、ということで、幼稚園の時の夏というのはそんなに印象ないよね。うん。小学校に入ってからね、夏特有のイベントというのが発生するようになったわけです。例えば、ラジオ体操。もうね、びっくりした。こんなのあるんだって。夏休みの6時半に、近くのね、小学生が、こう、その辺の町内会のおばさんとかと一緒にね、公園で一緒にラジオ体操をする、ね。もう小学校1年生の時さ、よくわかんないまま親に連れられて、ラジオ体操行ってきました。もうラジオ体操というものが何なのかがよくわかんなかったんですからね、小学校1年生の時。踊れない。まあ、もう踊るもんでもないんだけど、もう見よう見真似でさ、ね、10分間苦痛だったよ。小学生にとってね、あの、ラジオ体操のあの、6時半から6時40分までのあの10分間でめちゃくちゃ苦痛ですからね。踊り方がまずよくわかんない。まあ、踊るんじゃないんだけどさ。もうみんなさ、もうとりあえず、楽しければいいから、もうね、子供たちが、喜ぶのがあれです。ラジオ体操第二の、最初にジャンプして、その後筋肉もりもりみたいな、別に、なんか、そういう運動じゃないんだけど、なんかこう、肘と膝曲げるやつあるでしょ？なんか、もりもりみたいな感じするやつ。そこでね、みんなより、喜んで踏ん張ったようなポーズしてね、まあ、そういう風にやるんじゃねえよな、とかね、いろいろ思うんですけれども、はい。まあ、それでね、シールもらってさ、で、お菓子最終日にもらって、ね、いろいろ。ね、まずそういう思い出から始まりますよね。はい。あとは、夏休みといえば、 夏合宿なんですね。私、菊野太郎、少年野球、小学校3年生の時からやっていました。夏合宿。はい。私、菊野太郎、ポジションピッチャーだったんですね。小学校4年生ぐらいからピッチャーやってました。そういうわけで、合宿先で、結構マウンドに立ってさ、やってたのをよく覚えてます。合宿先の野球場がとてもいいところだったっていうのがよくありますね。電光掲示板なんかがあってさ、ストライク入ると黄色いランプがちゃんと点灯するっていうあれです。もうさ、あれさ、すげえ興奮して、自分がさ、ストライク、ちゃんとボールポーンと入れたら、ランプが点灯する。その感動をね、合宿で初めて興奮して、経験してね、嬉しかったんですけれども、はい。そういう思い出もありながら、あとね、小学校5年生の時も、まあ、合宿ありましたけど、熱中症でぶっ倒れるっていうことも経験してますね。はい。もうね、その時期になると、もう小学校4年生からピッチャーやってて、もうピッチャー2年目ですよ。もう結構天狗になってきてるんですね。で、俺はピッチャーなんだっていう変なプライドね。で、結構ね、1個上の、当時レギュラーだった6年生のピッチャーっていうのが、結構ね、その人差し置いて僕がレギュラーで投げてる時っていうのもちょいちょいあったんで、なんか俺の方が優秀だ的なね、なんか超天狗になってた時期が小学校5年生の、時期でですね、結構父母会で話題になってたんですよね。父母会で話題になってて、親が結構ね、俺は辞めたいって思ってないのに、いや、太郎あんた辛かったら辞めていいんだよっていう話に、なってたぐらい、僕はね、保護者から嫌われてたんですけど、で、そんな、菊野太郎、天狗になってた時期、プライドも高くて能力も大してないのに、試合中に水飲まないっていう、変な自分ルールを作ってて、なんかの本で読んだんですよね。ピッチャーはあんまり試合中に水を飲みすぎてはいけない。なぜならと。水を飲みすぎると汗かくでしょと。で、手汗かくと、手元が狂ってストライクが入らなくなる。何かでこの強烈なインパクトがあったんですよ、そこにね。で、もう、試合中は絶対水飲まねえっていう自分ルールを決めていました。で、少年野球って、1回から7回までの7イニングなんですけれども、だいたいこう1時間から1時間半ぐらいかかるんですね。攻守交代、どんだけ早く頑張ってもね。で、僕、だって少年野球でさ、結構フォアボールとかですぐ出塁する、で、しかもすぐ盗塁とかもできるから、もう、ピッチャーだしさ、高校っていうか守りの時はずっと俺は体動いてるし、ね、すぐ打順も回ってくるし、で、もう動きっぱなしの1時間半ね。で、炎天下でさ、汗かかないわけないのね。で、試合終わった後、ね、ボロボロに負けて怒られて、息が荒くなって、お前らと、ダメだと、グラウンドずっと走ってろなんて言われて、ずっと走ってて、だいたいこう、グラウンド2周目あたりでこう、俺が倒れて、気づいたらベンチに運ばれてて、うん。そう。めっちゃ怒られましたね。なんで試合中水飲まねえんだと、いうふうに言われて、もうその時にいろいろ反省しましたけれども、はい。そういう、あんま素敵じゃない思い出もとてもよく覚えてますけれども、今のところ一番強烈だったのがそんな思い出です。はい。あんまろくな思い出ないです。中学生の時も似たようなもんなんだよね。うん、同じようにこう、まあ、1年生の時はクラブチームに入ってましたけど、辞めてから中2中3は野球部入ってたし、うん。塾、英語専門の塾での体験とかもいろいろ覚えてますけれども、まあ、完全個別の授業だったんで、で、ひたすらこう問題演習をしていくっていう感じの塾で、で、僕は英語得意だったんで、もう得意な英語を伸ばしていくみたいな感じのやり方だったから、もう2、3日で、夏休みなの薄い英語だけのテキストがあるんですけど、塾用のね、2、3日でパパッと終わらせて、で、あとは通常版のやつを、進めていくみたいな感じの、なんかだらりとした感じの、やり方をしてて、そんなに勉強した覚えがないんですけれども、でもまあ、夏といえば、朝9時に先生の、それこそ近所のおばちゃんの家で、の茶の間で、テキストを解いて先生に丸付けしてもらうみたいな形式での感じだったんで、夏は先生ん家に行って麦茶いただきながら勉強をするみたいな、そういう感じのリズム。で、それ終わった後部活みたいな。 感じで、やることはちゃんとあった。夏休みって実は休みじゃないんだよね。やることちゃんとあるわけです。と思っていたら高校生になってと。はい。高校1年生の時は忙しかった。超忙しかった。しかも、高校1年生の時ってね、僕ね、野球は好きだったんだけど、野球部がね、大嫌いでしょうがなかったんですよね。で、もう、なんかさ、高校生の典型的なのってさ、はぁ、授業終わった、嫌な授業が終わった、よし、これから部活だっつって、部活に人生を注ぐような奴らが多いんですけど、僕はね、部活が嫌で嫌でしょうがなかったんですよ。もう、惰性で、もう、なんか3ヶ月ぐらい部活やってましたけど、はい。ね、まあもうね、夏過ぎてすぐ辞めましたけど、まあそういう意味ではさ、普段の授業あっての2時間だけ部活っていうさ、もう別に30分でいいわぐらいのさ、ノリなんですけど、夏はさ、授業がない。ほぼ、丸1日部活なんですよ。もう人生の何なのっていうぐらい地獄でしょうがなかったんですね。で、それで、部活、夏合宿があるわけです。函館に行ってきたんですけど、函館の松前で、合宿やってたんですけど、4泊5日だったかな。5日間の部活動。俺もう2日目で辞めようって決めました。2日目で辞めようって決めました。で、5日目で、よし、退部届の場所はどこだろうと、こう、探し回るみたいなね、ところまで始めて、こう、途中で帰ろっかな、途中で松前から札幌まで徒歩で帰ろっかなぐらいのことをね、頭の中で考えたりもしましたけれども、半分冗談ですけれどもね。はい。まあ、そんなことで、今までの夏休みの中で一番苦痛だったのが高校1年生の夏です。もう楽しいことなんて何もない夏でしたけど。はい。で、高校2年生の夏からは帰宅部員としての夏です。超暇だよ。部活がなくなった高校生の夏ってめちゃくちゃ暇です。でさ、まあ、学校側のルールとしてアルバイトするのは禁止だったから、もちろん禁止とか言いながらやってるやつもいたんだけど、バイトない、部活ない。一応、国数 A、全教科課題出てるけど、そんなの、すぐ終わるわって、いうことで、ちゃっちゃとやっちゃってさ、ね。めちゃくちゃ暇、アニメ見る、もうアニメしか見ないみたいなね。アニメ見るための1ヶ月。はい。超暇。もう塾行くっていう概念がなかったよね。めちゃくちゃ暇でした。高校2年生の夏が人生で一番暇な夏でした。はい。高校3年生は受験ありましたからね。そんな忙しかったわけですけど。大学生の夏です、問題は。2ヶ月夏休みがあるわけです。めちゃくちゃ、まあ暇だとよく言われますけどね。大学1年生の時は僕は英語会話研究会 ESS のディベートという大会に出るためにずーっとこう、日米安保がトピックだったので、安保に関する、なんか論文だったり記事だったりを読んだり、英語のディベートのルールを勉強したり、ディベート英語をいろいろ身につけて英語力つけたりっていろいろやることはあったんで、めちゃくちゃ忙しかったんですよね。大学2、3年も忙しかったね。アルバイト始めたからもう塾の夏期講習で追われて、で、夏期講習終わったと思いきや海外に行くんで、去年はフィリピン行った。一昨年カナダ行った。もうとりあえずね、なんかしてたんですよね。まあそういう意味で夏っていうのは結構こう、最近はね、ちゃんとやることがあったんですよね。日本にいたら塾だし、海外いたら英語の勉強だしっていうことで、結構、割と充実した大学の夏だったんで、割とこう、就活の現場なんかでこう、夏、とか冬とか、ああいう長期休業の時に何してたんですか、ケクノさんなんてこう聞かれた時に、割とスパッと、答えることができるだけの材料というのは、まあ、割かしこう、あるんですけれどもね。はい。問題は今年です。大学4年の夏。来年もしね、大学院とかに行かないで、来年社会人になるのであれば、人生で最後の学生としての夏休みです。一応ね、8月の中旬に教員採用試験、二次試験があります。一次試験、先日受けましたけど、まだ受かったかどうかよくわかんないんですけれどもね。はい。まあ、受かってたら、まあ、模擬授業とか、グループディスカッションとか、個人面接とか、まあ、いろいろあるので、それに向けての対策、まあ、今ももう受かった体で準備してますけど、それ終わった後、まあ、民間就職の準備。これ落ちること前提で考えてるのがもう終わってますけど、発想がね。ただ、まあ、いろんな進路のこととかも考えていかないといけないということで、 まあ、今更進路のことっていうような気もしますけれどもね。まあ、いろいろと考えなければいけないことも多いだろうし、やらなければいけないということも多いです。もう身の回りの割と優秀な奴ら、優秀じゃない奴らもそうですけれども、結構内定が決まってきているので、そういう意味ではかなりね、この夏どうなるのかっていうのは僕結構重要な夏になりそうです。もう夏休みというのがもうそもそもね、休みじゃないんだよね、今の子供たちにとってね。やりたいことやれる夏というのは意外とないのかもしれないね。こう、夏の思い出何ですかって言われた時に結構充実したトークができるやつっていうのは、ね、割とこう全体的にこうリア充みたいな傾向が強いのかなというふうに思います。高校3年生の時は結構リア充してたような気がします。はい。高校3年生の時です。はい。クラスの女の子何人かとね、女の子は浴衣着てた。俺はもうなんかその辺の普通のなんか半袖短パンみたいな感じで一緒に花火大会行ったりね。同じクラスじゃない女の子と一緒にこう、女の子は浴衣着てて。女の子3、男1、俺ね。そういう、なんかこう、どういう感じなのかわかんないけど、そういうハーレム状態で、札幌市民ならわかるでしょう。ホロヒラ橋で、花火を見てました。はい。その時から、先生というあだ名がついてて、高校3年生の時、なんか同級生に先生と呼ばれてて、そいつらがふざけてね。先生、花火綺麗だね、なんて結構怪しまれそうな発言をしてね。で、俺も怪しい発言を繰り返すわけですね。いや、君の方が綺麗だよと、言ってはこう周りの奴らにすげえ目で見られたりとかねして、そんな、リア充、まあ彼女はできなかったんだけどねと、そんな、ハーレムになりながらもなんかこうアンパイみたいなね奴らだったんですけど、私菊野太郎は、はい、そんな感じでした。夏の思い出ですこれが。さて、夏歌、夏歌はどうでしょうか。はい、テーマが夏なのでね、夏の思い出だけではなく夏歌も考えましょう。夏歌、夏によく聞きたい歌、夏こう自転車漕ぎながら音楽聞きます。あ、違反ですね。まあ違反ですが聞きます。片耳で聞くとしましょう。片耳は大丈夫だからね。片耳で聞きますと。はい、何聞きますか皆さん。まあ車でもいいですよ。今僕もうね免許あるんで車の中でも聞きますけども、希望の轍というサザンオールスターズの歌があります。あれが僕すごく大好きでね。夏のドライブといえば僕希望の轍に限ります。はい。希望の轍、サザンオールスターズ、あと波乗り、あ、噛んだ。波乗りジョニー、桑田佳祐。あとね、ビューティフルデイという福山さんの曲とかもね、結構好きなんですけれども、あなたにとっての好きな夏歌何かないですか？希望の轍はね、最強にね、大好きなドライブ、夏ドライブソングですね。高速道路なんか運転してる時に希望の轍が、なんか、iPod のこう、シャッフル系のやつでこう、流れてくるとね、すげえ幸せな気持ちで運転できるわけですね。もう、エンジンガンガンみたいなね、感じで、こう、100キロスレスレまで上げてきたりとかね、しますけれども。はい。まあ、それでね、その、高速道路乗って、夏のその、風を感じながらも、感じながら、こう、父方の実家のね、田舎までこう、ぶっ飛ばすみたいなね、ことを、去年だったか、一昨年だか、やったような気がします。はい。夏だね。とてもいいと思います。はい。そんな、感じで、今週のトークテーマ、夏でした。夏の思い出、夏休みと夏歌に関する話。ほとんど夏休みですけどね。何が言いたいかって、夏休みとか言いながら、実はもうほとんど夏休みじゃないよねって。休みじゃないよねっていうことでした。はい。まあ、最後ちょっと夏歌が浅かったので、私菊野太郎が作った唯一の夏歌、楽しい夏の始まりという、大学1年生の時だね、3年前に作った曲が、あるので、それをちょっと流して今日は終わりにしようかなというふうに思います。この番組では皆様からのメッセージ、コメント、募集しております。そしてキャスターも募集中でございます。詳しくはポットナインティーズのトップページの方の右サイドの方のバーを注目してみてください。ということで以上です。お相手は菊野太郎でした。それではお聞きください。私菊野太郎作詞作曲です。菊野太郎フィーチャリングマクネナナで楽しい夏の始まり。ということでまた来週お会いいたしましょう。気をつけ。 お疲れ様でした。